あ、空から降ってくるやつですね。慶応義塾大学ラグビー部の元プロップ。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんにちは、スポーツライターの藤島大です。暮れと正月を普通の日のように、大阪東京を行き来しています。新年なんていうんですかね、おめでとうと何度も言えるような、年にしなくてはいけないと考えております。この番組は毎月第1月曜にラグビー情報をお届けしています。本年も番組をよろしくお願いいたします。今日は特別編成、午後5時15分からお送りしています。今回のゲスト、元ラグビー日本代表の野澤毅さんです。慶応大学、それから神戸製鋼で活躍しました。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月、1月7日いよいよリーグワン、新しいリーグですね、開幕します。リーグワン2部の釜石シーウェーブス河野亮太が番組に抱負を語りました。
明けましておめでとうございます。釜石シーウェーブスの河野です。今シーズンのチームの目標はディビジョン2で3位内に入ってディビジョン1への挑戦権を得ることです。そしてそこで勝ってディビジョン1に上がることです。
リーグワンについてはこの後もお話します。全国高校ラグビー大会は暮れの27日、東大阪の花園ラグビー場で開幕。決勝は1月8日です。1月2日、全国大学選手権、準決勝。今、準決勝を終えた国立競技場にいます。明治大学39対24で東海大学を下しました。今日は、キックが冴えてました。フィールドプレーの中のキックですね、長いキック、これで有利に試合を運びました。そして帝京大学37対30で京都産業大学を退けていますけれども、京都産業大学見事でした。私の周囲全員感動しておりました。決勝は1月9日ここ東京国立競技場で行われます。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝く桜。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ、初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストは元ラグビー日本代表、野澤毅さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
略歴、私の方からざっと話していきます。1979年4月24日生まれ、東京の出身です。小学5年からラグビーを始めて、慶応義塾高校でキャプテンとして花園に出場してベスト8まで進んだと。慶応義塾大学ラグビー部では2年生の時に大学の学生日本一に輝いています。卒業後神戸製鋼に入社して副キャプテンもしましたね。日本代表にも選ばれています。キャップは4、フランカーです。2008年度に現役を引退後は母校の高校や大学でコーチを務めて、 U17 のジャパンヘッドコーチも務めました。日本ラグビー協会リソースコーチとして人材の発掘育成に、今非常にこう力を尽くしている。 MBA も取得されています。で、本業と言っていいんでしょうか、山川出版社 代表取締役社長、受験生にはね、もう忘れられない、山川の。
ありがとうございます。
みんなこれをこう、これにある意味苦しめられたというか、助けられたというか、その、まあ、経営をしていると。一般社団法人スポーツを止めるな代表理事でもあります。ラグビーの解説でもおなじみです。早速ですけれども、新年、ジャパンラグビーリーグワンが始まるということで、はい、これも野沢さんはなかなか全体像をしっかり把握してるんでね、はい、私は寄りかかって聞きたいと思うんですけど、はい、まずまあこの新しいリーグどう思いますか、うん、
まずはですが、このカンファレンスが2つに分かれているっていうところが、うんうん、まあ、今年の中で言うとかなり興味深いかなっていうのがあるんですよね、うんうん、2位までにどうやって入っていくんだっていうのはかなり戦略必要ですし、うんうん、長丁場なので、うん、今までのトップリーグとは違う戦い方になるかなというね、思いますけど、
どこがこう問われますか。
まずトップリーグのすごく特徴的なのは季節をまたぐんですよ、うん、今まではね8月に始まって暑くて、そうそうで冬になっていくっていうところがあったのが、今回冬から始まるじゃないですか、うん、ですから夏から始まるどうしてもこうスリッピーなので、うん、まあ、フィジカル系の試合になったり、あとキックで、うん、もう蹴ってディフェンスするっていう、うん、これはやっぱチームが序盤勝ってたのが、うん、今回この冬に始まるのでいきなりインテンシティ高く、うん、こういいゲームができるんじゃないかっていうのは一つ、うん、変わってくるところ、
なるほど、
はい、それとあともう一つはやっぱ外国人選手がピッチに出せる数がかなり変わりましたので、そうですね、カテゴリー分けされましたので、うん、まあ、そこでの選手が揃えられるかどうかっていうの
は、まあ、分かりやすく言うとオールブラックス経験者が3人同時に出てもいいんですよね。
そうなんですね、
今まではまあそれはダメだったね、はい、
で、あとは日本代表の資格、うん、取れる資格の選手が11人出れると、まあ、出なきゃいけないですね、うん、があるので、
まあ、それにいわゆる日本の選手はもちろん含まれるわけですからね。
そうなんですね、まあ、それとプラスそのいわゆるもう日本に長い期間住んでいる外国籍の選手もそこに入ってくるので、うん、まあ、これはねすごくドラスティックな変化というか、うん、まあ、そのユースの、ね、発掘担当からするとちょっと日本人の活躍の場が減っちゃうので、
まあまあそうですよね、
はい、ここもねどうなるかなと、
ここもだから長期的に見るか、はい、ね、これ難しいところですよね、
は
い、
ここは大変興味深く、うん、各チームね、
やっぱさっき言った最初からまあ激しい戦いになると、はい、ボールが動くと、
はい、まあ、長丁場になると、うん、まあ、これ僕 の, 今までの経験則ですけど、うん、やっぱフロントローは弱いっていうかスクラムが弱いチームは、うん、多分上に残るのは除外されていくんじゃないかなと思います、ね、
あ、なるほど、
あそこでペナルティが取られてしまうっていうのは、まあ、ゲームの組み立てがするとかなり厳しいんですよね。ですからそういったところで言うとやっぱフォワードで、まあ、よく言えば16枚、まあ、要は AB 揃ってるようなところっていうと、まあ、そのカンファレンス A で言うとやっぱりパナソニックとか、あとやっぱ神戸製鋼っていいフロントの今回ね補強してますから、そういったところが残ってくるかなと。で、まあ、カンファレンス B でいうともうサントリー、トヨタっていうのはやっぱりこうしっかりしたフロントローが 2組組めるんじゃないかっていうところがやっぱ一つキーになってくるんじゃないかなと思うんですよ。
展望としてはやっぱりビッグクラブというか、
はい、
まあ、そこを当然、
うん、中心に回っていくんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、
こう選手でこう注目してる人いますか。
まあ、今回ねサントリーに来たダミアン・マッケンジー選手がやっぱり日本で見れるっていうね、うん、おなじみのニヤリっていうね、ね、ラグビーそんな、うん、いつも見てらっしゃらない方が聞いてらっしゃるとすると、キック蹴るときにね笑うんですよね。だよね。ね、我々の J スポーツで解説やってたら、これ何なんだろうなと思ってたのがね。
なんかあれはこう、やっぱりそういう心理、メンタル面の、まあそういう指導者の、
はい、
こう、なんかあれらしいですね。プレッシャーを取り除く、
ね。そうでしょうね。やっぱり彼には注目したいですね。
ついサントリーって東京サンゴリアスっていうべきですかね、はいはいはい。ちょっとチーム名がなくて、まだね、どう読むかっていうのはね、だんだんこれ方向が決まっていくんですけど、ね、まあ、通信社なんかがこう、大体です。はい、やっていくとそれに従っていくんですけどね、とにかく長い久保田スピアーズ船橋東京ベイとかねちょっと分かりやすくちょっと昔の名前も入ります、はい、今日までは、はい、ダミアン・マッケンジーも私の知り合いの子供も好きだし、うん、すごい老人の人でもファンがいるんですね、うん、みんな好きなんですね、選手、
ね、やっぱ彼が要はフルバックの選手なんですけども、うん、もうサイズが小さいのでもうスタンドオフにするべきじゃないか、うん、いやフルバックとしてねスピード、うん、カウンターアタックで生かすべきじゃないかって、うん、もう彼を中心に論争が起こるぐらいの選手なんですね、うん、ニュージーランドでも、うん、
なるほど、
はい、やっぱ見ててもワクワクしますよね、
うん、開幕戦がね、まあ、はい、7日もうすぐ金曜日あるんですけど、これまあ先ほど言った、まあ、略奏船橋東京ベイ対埼玉といいますか、うん、まあ、久保田対パナソニック、はいはいはい、これどう見てますか。これ
ね、うん、埼玉、まあ、ワイルドナイツは、うん、やっぱ日本代表の活動が短くなって、
うん、なるほど、
うん、コミュニケーション取れる時間がすごく増えたのが大きいよねっていうのを、うん、ちょっとこの間僕の先輩の金沢さんっていう方が今バックスコーチというか、うん、コーチをされていて、たまたま熊谷行くことがあっ ってち
ょっと慶応のね、
そうなんです、はい、で喋ったんですね、うん、そしたらそんなことやっぱり言ってましたね。でものすごい面白いのは15対15の練習になる前のドリルとかは全然やる気ないみたいですね、うん、みんな慶応はね、あの、うん、どっちかっていうと下手なんですけど、一生懸命やる子がいっぱいいるところが出身なんで、カナダさん最初怒っちゃって。
まあ、カルチャーの。
そうなんですよ。でもね、ロビーからはだからコーチングするなって、うん、なるべく何も言うなって、うん、全部選手に考えさせろっていうのを言われて、うん、もう慶応はどっちかっていうと、あの、エディさんがベースなので、もう、なんですか、いわゆるアセスメントをちゃんとしなさいっていうタイプなんで、うんうん、一個一個のプレーを。
で、ロビー・ディンズは、まあ、言うな、元オールブラックスで、つまりニュージーランドの指導者ですね、クルセイダーズを黄金時代を。
だからやっぱ選手に考えさせなきゃいけないから、うんうん、なるべくコーチングするな。
僕はロビー・ディンズさん、前、僕が話した時言ってましたね、山がこうあって、はい、頂上に上がった時同じ景色が見えるんだったら、こう二通り登り方があって、はいはい、選手の方に任しちゃう。
なるほど、
それが私の方法だった。
すごいですよね。これ実は、まあ、大さんもコーチされてるから分かると思うんですけど、うん、その選手主体でやってた時って、うん、時間切れになっちゃう時あるじゃないですか。
そう
これが怖いんですよね、指導者からすると。だから、どうしても、まあ、プッシュ型のコーチというか、プルよりもプッシュになってしまうっていうね。
だからやっぱこれ選手の、やっぱり層もありますよね。
うん、で
パナソニックだからできること、はいはい、まあ埼玉、ワイルドナイツだからできることもあるし、うん、ここはまたね、
そうなんです
ね、それぞれ違うんですよね。はい、つまり慶応とワイルドナイツは違うと。
慶応でね、選手したいって言ってもね、やっぱね、厳しいですよ。うん、
久保田ね、はい、いわゆるスピアーズ、うん、船橋東京ベイ、ここはなんかいい補強してますよね、なかなか。
ヘルーベでしたね、そうそう、彼が言ってますよね。だからここはだからそのいわゆるそのトップ選手 の、 あの外国人枠が埋まるかどうかっていうのが一つあるとは言ってましたけどね、うん、だからマークスが間に合うかどうかとかね、うん、
日本国内の選手でも結構こう渋いところを目つけてこう取っていく、
ね、僕らの時で言うとやっぱり勝ちきれないチームって印象だったんですよ、うん、2000、まあ、いわゆる8年ぐらいの時、うん、でやっぱルデキさんが行って、うん、それでその後にやっぱスラッシーさんってね、田辺さんってコーチが日本代表もやってた方がやっぱ行って、まあ、一貫性がめちゃくちゃ出たんじゃないかなと思うんですよね。だから選手としてもすごくこうスタッフを信頼していて、いろんなたまたますごく絡みがあって、ディフェンスやってる高野コーチとか、あと今野君っていう去年引退して今ラインアウトのコーチやってる、
ロック、
そうなんですよね。彼なんかももうそのスポーツを止めるなのイベントだとか、この間のビッグマンファーストマンキャンプにもちょっとお願いしてコーチをやっていただいたんですけど、ものすごく明確に基準を言える、やっぱ言い切れるって、まあ、これもまたねコーチあるあるで怖いんですよね。いやもうこうやるんだって言って、この場合どうするんですかって言われて、確かにと思うとね、言い切るのって結構怖いじゃないですか。まあまあね、でもこれをね言い切れるし、多分それをチームの中で求められてると思うんですよね。だから非常に何ていうんですかね、去年の試合を見ても選手たちに迷いがないというかね、フォーリーがいなくなった試合でレッドカードを食らってね、でその神戸戦後に14人で勝ったんですよ。で10番いなくなって14人で勝ってて、逆に神戸何やってんだと思いましたけど。
神戸の話後で聞きます。ね、古巣の。
ああいうところの対応力も含めて、うん、例えば雨が降ってたらどうするのか、風が吹いてたらどうするのかっていうところも、変化自在というか、いくつかのやっぱゲームパターンを持ってるっていうのは、今のね、久保田の強みなのかなって感じしますね。うん、
なるほど。はい、まあ、一試合ずついくとね、時間なくなっちゃうんで、とりあえず開幕の試合に、まあ、絞りますけれども、うん、要するに、まあ、ジャパンの選手が戻ってきてその時間が長くなった埼玉、うん、はい、ワイルドナイツと、まあ、今非常にこうクラブとして上昇
する
流れにある久保田スピアーズ船橋東京ベイ、うん、まあ、面白い試合になる。
面白いですよね、うん、また初めてですね、リーグワンが日本のトップのリーグが初めて50-22とか、
うん、あの
インゴール、ね、インゴールドロップアウトっていう、あれでやっぱかなりゲームとかラグビーが変わってだというか、う
ん、いわゆる試験的ルール、
はい、やっぱミッドフィールドとか自陣での組み立てが相当変わったので、うん、ラグビーがこのあたりもどういう準備してるのかっていうのを、う
ん、そのまあ50-22、はい、いわゆる自陣から相手の22メートルの内側にこうバウンドしてボールが出たら、まあ、タッチに出たら、はい、バウンドして出たらそこで自軍投入のラインアウトになると、はい、まあ、いうルールですね。例えばこれ非常に分かりやすく言うと何が変わ
る。シンプルに言うと、うん、そのバックスのうち2枚はもう それやられたくないので、うん、自陣にベタバリになるんですよ基本的には、ということはスペースがものすごい空いてきてしまって、うん、例えば自陣の攻撃ってまあリスクなんですよね、もちろんミスしたら相手ボールの、ね、うん、あのアタックになっちゃうので、だけどそこがすごくチャンスで、うん、そのキックされてる後ろにいる選手と前のラインディフェンスの間ってもう守れないですよね、うん、 ここの攻略の仕方がランもできるし、それこそグラショートパントみたいなこともできるし、うん、キックパスも通りやすくなりましたし、うん、まあ、いろんなことできるようになったっていう。
要するに長いキックをボーンと正確に出したらすごく前に進めるルールなんだけど、実はそこが目的ではなくて、うん、前の方のディフェンスの数を少なくして、ね、はい、どんどんボールが動くようにしたいわけですよね、はい、ワールドラグビーとしては
、はい、そうなんですよね。またね、今もう高校大学はそのルールでやってますけど、うん、あのそこにこだわりすぎてもダメっていうのがね、うん、こうコーチングしてる感触なんですよね、うん、やっぱり自陣だからキックとか、うん、そのね、50-20にあるかそこの間スペース狙えとかっていうのと加えてですね、やっぱりこう今までの、まあ、ラグビーの原理原則である争奪の部分とか、うん、いかにこうボール保持して前進していくのかみたいなところっていうのはやっぱり残っていて、なんかこの辺りのバランスの取り方も、うん、なんかこう準備しきってしまうと逆にフレキシブルになれないのかなというね、う
ん、まあ本当にコーチングの森は深いんでね、この話すると我々で多分あの5日間くらい喋んなきゃいけない、はい、今さっきいわゆる人材を育成していく、はい、まあ、合宿ですね、ビッグマン&ファストマンキャンプ、はい、最近ね、それ現場に行かれて、はい、文字通り大きい人は速い人をこう見つけるという、はい、どうでしたか。
いや、もうね、原石というかもう宝ですね、宝もう本当に失礼ですけど、僕本当知らない学校っていうんですかね、うんうん、の生徒さんで、うん、もう本当こんなスピードあるのっていうのね、うん、子がいたり、
は
い、
原則高校2年生で、まあ1年生、
全国は私回っていて、うん、強豪でないとなかなかこう高校進学っていうんですか、大学への進路が閉ざされてしまう可能性が高いなっていうのにすごく気づいて、うんうん、その不条理をなんとか仕組みで解消できないかなってことで、この、ね、高校2年の時にこういわゆる日本協会 の、 その TID というタレント発掘のレールに乗ってますっていうのをこうアピールできるように、まあ、そうするとやっぱり大学の方もね取りやすくなるので、まあ、そういうのをやったんですけどね、
う
ん、
まあ、TID というのはちょっと省略しますけど、はい、いわゆる、まあ、才能を発掘する、
そうです、ね、
はい、まあ、試みキャンプ
ってことですね、はい、
ちょっと具体的に言うとどんな人材が、
八戸西にいた、
あ、渋いところですね、
はい、彼はね120キロなんですよ、180センチ、
体重が、
うん、そうで、ね、それでね、立ち幅が260センチ
立ち幅跳び、
そうなんですよ。でこれはね、だいたい100キロに直すと3メーター飛ぶだろうってね、うん、あのこの間日本代表の SC やってる人に聞いたら、
エキスパートから見るとそういう
3メートルって、藤田義和くんっていう、うん、まあ、オリンピックとかワールドカップに出たウィングぐらいなんですよ、うんうん、
なるほど、
それが100キロでそれできる高校生がいるとか、うんうんうんうん、まあ、本当にすごい子いましたよ。
足が速い選手もいますか。
いますね、倉吉東高校で、うん、まあ、これ鳥取のトップ校ですけど、うん、の選手なんかもものすごい足速くて、うん、でもね、まあ、特徴的なのはみんなあんまりラグビー上手くないっていうこれがね、
強豪校ではない、
そうなんですよ、うん、やっぱね、高校ラグビー175センチ90キロ最強説っていうのがあって、うん、やっぱね、日本人の一番動けるサイズなんですよ、そこは。ここはね、早熟で、まあ、言ってる僕もそうなんですけど最強なんですよ、高校の時は。でもね、やっぱね、あの上に上がっていくと一気にね、引いてた子ってね、どうしても欲しくなってくるんですよね、スピードサイズ、ここはな、やっぱりね、育てられないので、やっぱ彼らは非常にね、なんていうかな、まあ、日本の宝だなと思いながら、大分県もくすみ山って言うんですかね、くすっていうね、地方の選手が2人参加してくれたんですけど、うん、まあ、本当に足速くてね、
つまり大分でも大分舞鶴とか東名ではないところの学校の、いやいや、
もうてかもう16人揃ってない子ばっかりですよね、うん、この間あと神奈川でいうと川場高校の子、ものすごいラグビー上手くて、うん、今度なんか今15人どころか全然部員が今いないみたいで、うん、慶応高校で練習を、
あ、いいじゃないですか、
あの一緒に混ぜてやるみたいな、
それはいいことですね、
そうなんですよ、だから、ね、そういう彼らが何かのタイミングで、ね、リクルーターの方にも皆さんね、うん、あの見に来ていただいてるんで、まあ、こんな子いるのって声かけていただいて、うん、何かねちょっとでも可能性が出てくれば、
なるほど、
はい、
どんな少人数の学校にもいい選手がいたらみんなで手を差し伸べて引き上げていくっていうのが大事ですね、
結果の病棟はね、うん、僕ら作れないですけども、うん、少なくとも大人がね機械の病棟を作ってあげるっていうことぐらいはやっぱやろうよっていうね、
頼もしい人だ、
いやいやいや本当にな
んと声が弾んでて、やっぱりそこに行くといるわけですね、まさに原石が
いるんですよ、だから今でいうと明治のセンターの児玉と、うん、あと関東学院のフルバックやった川崎って190センチがいて、うん、東北ブロックのキャンプ行った時に U17 で、うん、190センチで2人乱発してたんですよ。おい、すごいとこ来たぞと思って行って聞いたら、いや、2人ともバックスですって言うから、これどうなってんだ、東北と思ってね。もう東北はもうビッグマンファーストマンのもう宝庫なんで、ね、うん、すごい人材がいるんですよ。
私思い出しましたけどね、よくいつも言う大西哲之助さんがね、 ジャパンをこう強くしようと思った時に、うん、国鉄のね当時、まあ、JR ですね、うん、国鉄って昔から全国にラグビー部があるんですね。でそこのねでも強くはないわけです、はい、でも国鉄の人にね190センチはいないか190センチはいないかっていつも言ってたって
なるほど、
やっぱり欲しかったですね。
そうなんですよね。やっぱ
りあの人も大きい人好きなんです。実は
大きい人速い人は配置してあげる役割を絞って、うん、いい場所に置いてあげると活躍すると思うんですね。
大西さんのそばにいた人ね、あの人は小欲大を制しうるラグビーに人生をかけたんだけど、大きくて速い人が大好きだった
結局ね、これ亡くなっちゃったんですよ。僕の教えで上田明夫さんってね、
上田さんね、
結局ね、あの上田さんもね、なんて言ったってアドミッションオフィスで、ね、あのそうそう日本一になった時はもう190センチロックをね2枚取ってきたって、ね、
そう
こんな慶応の台ないですもん、ね、結局ねやっぱねそこに行き着くんですよ ね、
だからこれやっぱりね単純なところありますよね。やっぱり大きくて速い人は強いっていうね。
そうなんですよいやこれはね本当にね、うん、日本がやっていかなきゃいけないことかな、まさに日本協会がやるべき仕事なのかなという感じしますよね。
いつもこうコーチの時は解説者としても思うんだけど、5センチって指で作るとちょっとじゃないですか、はい、消しゴム縦にしたけど、
ね、そう
この5センチが大きいんですよね。
あのね手の長さがやっぱり変わってきますし
185と190やっぱり違うんですよ ね、
そうですね。ラグビー部の直径が多分どのぐらいだ、20センチぐらいなのかな、うん、だからその5センチで多分ボール1個分ラインアウトが変わってきちゃいますし、うん、今はラインアウトっていうね、この横投げ入れるののリフティングっていうのがあるので、うん、あのプロップの身長ってのはもう求められてるんですよ。あ、
そうですね、
で今回ね、うん、来てた慶光学園の180センチ125キロっていう、
いるんですね、まだ
ロックで上演とされてましたけど、彼はプロップでもう複数の大学から声かかってるって言ってましたけど、僕らからすると慶光って ね、ものすごい強かったので、
黄金時代になった、そう、ね、日本の高校ラグビーを牽引するね。
そうだからちょっとねなぜか嬉しくなる
で今は、まあ、学校として強化を、まあ、しないことになってくる、はい、
そうなんです
よ、ね、もうよくある普通の学校のラグビー部になったり、
はい、そうなんですよ。もう今だから15人いるかいないかぐらいだと思うんですよね、うんうん、
そこにやっぱり原石が
いるんですよ、
はい、どっか傾向のスピリット入ってるんですか。
なんかねやなんかボールをもらう時のボールをこうスピード出してもらいに行くとかっていうところになんかね傾向らしさがあるというか、うん、ものすごい活躍しましたよ今回の合宿でも。
あ、それで女子の方もね、はい、そのさっき言った TID、はい、人材才能の発掘の取り組みがだんだん始まっていく経緯ですね。ですね、
今年最初にあのストロングガールズって名前で、まあ、ちょっとビッグマンレディっていうのはちょっとまずいだろう言い方はってことでストロングガールズになったんですけど、それを初めてオンラインでやって、はい、で、まあ、自分も講師をやらせていただいたんですけども、うんうんうん、やっぱり今って女子はセブンズが今度はメインなんで、簡単に大きい子が成功体験積めないで辞めちゃうってパターンがあるんですよ、ね、これを何とかしなきゃいけないってことで、やっぱ今あのフロント3もフロントローもね、今の大学4年ぐらいかな、あの辺にごそっと固まってるんですよね、うん、そこからこう25歳ぐらいまでと、うん、ここにもう才能が固まってるんですけど、うん、次が出てこなくなってしまうので、うん、まあ、やっぱここを発掘していこうってことをやったりとか、うん、もうねそろそろ発表になるかも分かんないですけども、うん、その女子の高校の15人制の TID もね、こうやっていこうってことで今協会も動いてたりと、
今こう野澤さんが女子のその若手の才能もそうですし、まあすでにジャパンの選手でもこう気になる人といいますか、
やっぱりまあ加藤幸子ですかね、うんうん、今ねヨーロッパ行って頑張ってくれてますけど、うんう
ん、いい選手ですねあの人。
まあ僕ね最後関東対関西が最後の年2019年で亡くなっちゃったんですけど、うんうん、でその時に最後太田尾達彦と一緒に
長谷川
さんの監督の一緒にコーチングスタッフでやったんですよ、うんうん、で加藤幸子見たときにこれもう女版の三内さんだなって話したので、エイトもいけるよって、
ね、
はい、エイトもいけるよって話して、まあ、そのぐらいこう柔らかいですし、うん、もう動きもね、うん、抜群ですよね。
それタックルも強いでしょ。
そうもうね体もう見てちょっとセンスがもう全然違いましたね、
うんうん、まあ、私もこう同感なんですけど、うん、日本の女子を代表する選手と言っていいでしょうね。
もう今ね、うん、彼女が今ヨーロッパで活躍してる選手ね、そうそう、富田選手もそうですし、うん、あの山本実もそうですけど、うん、今たくさんいるんですけど、やっぱその扉を開けてくれたというか、うん、まあ行った子はいたんですけど、あんなにプロで出れるのって、
イングランドね、
そうなんですよ、あんなに出れるのっていうか、うん、もう今やね押しも押されぬスタメンになってしまって、うん、逆にもう帰ってこないんじゃないかっていう不安があるというね、うん、
そこなんとか
そうなんですよ、そうなんですよね。
でも本当女子もそのオリンピックにつながっていくセブンズ、それと国内のサーキットが非常に楽しみにしてる人もいる、はい、実際面白い、はい、このセブンズともう一つやっぱり15人制のね、はい、ラグビー、これはあと面白いんですよね。
そうですね、ちょっとね本当ね5年ぐらいで爆発的に今成長してるんですよ、うん、女子って、うんうん、何が成長してるってね、昔はラグビーの原則はボール より人は早く動けないっていう原則なんですよ、うん、戦術考えるとき、うん、でも、ね、これが逆だったんですよ女子は。やっぱりキック飛ばない、ね、それからパスが遅い、うん、これがね今ねものすごい進化してます、うん、キックもバンバン飛びますし、うん、あとパスも速いです、うん、これでラグビーがかなり変わりましたね。だから昔は点が全然入んないっていうね、うん、試合が多かったのが、やっぱりこう得点が入りやすくなってるというか、うん、見ていても初めて見た例えば女の子なんかも、うん、多分このスポーツで面白いやってみたいって思ってくれるんじゃないかなっていうね、うんうん、はい。
ここから、まあ、次の話題というんでしょうか。まずこう聞いておきたいんですけど、はい、ジャパン、はい、男子の15人制のジャパンですね、
はい、
この間遠征もしましたけど、どんな印象？
一つ試合感がやっぱないなっていうのはね、うんうん、大きかったんじゃないかなと思うんですよね。
アイルランド、ポルトガル、スコットランド、
うん、ね、もう今ヨーロッパはもうガンガンにリーグやってますから、うん、ちょっと1シーズン分遅れちゃったかなと、うん、で日本代表の活動自体もね、うん、代表は海外に比べると少なかったというか、やっぱり2020年に活動がねなかなかできなかったこともあって、ちょっと試合感がないかなっていうところがありましたね。だからそれがどこに出てたかっていうと、やっぱりバトルの部分ですよね。ラグビーってやっぱりボールゲームなんですけど、やっぱり格闘技なので、やっぱそのいわゆるブレイクダウンでいうと裏前上っていうんですかね、相手の裏ボールキャリアが裏に出る、でタックルした時に相手の上に自分が乗っている、相手が下敷きになっている、でボールの前を取る、すごいシンプルなところなんですけど、うん、このあたりがアイルランドなんかの試合だと、まあ、制圧されてましたよね、
う
ん、
こうちょっとこうずれて遅れてる、まあ、ワールドカップがまあ迫ってくるわけですけども、う
ん、いやもう今回なかなかハードなプールに入ってますから、うん、イングランドとアルゼンチンでしたっけ、うん、この全然違う、うんチームに勝つ準備をしなきゃいけないっていうこと、うん、で前回のワールドカップの時はアイルランドとスコットランドがやっぱりターゲットで、うん、これはまあ正直言うとやっぱヨーロッパのチームで
似てます
ね、似てるんですよね、うん、だからここは全然違うので、うん、セットピースの準備もしなきゃいけないですし、うん、何といってもアルゼンチンはもうアンストラクチャーものすごい強いので、うんまあ、いわゆるバックスリーの、うん、あのカウンターのところっていうのもケアしなきゃいけない、うん、この準備は時間かかるよねっていうことで、うんまあ、おそらく準備はしてるんだと思うんですけど、まあ、そこが1点と、あとこの間ワールドカップでいうと31人の枠の、うんまあ、全然これを使い切れないで終わってしまった、うん、ジャパンとしては、うん、だから、ロシアとサモアの試合に関してもいわゆるバリバリの15じゃないと戦いに挑めなかったっていうところは、多分ベスト8でもう疲労が全然抜けなかったっていうのの反省材料になってると思うんで、そこを何とかしようと思ってると思うんですよね。ですからこの30人の枠っていうのを今広げようとしてるんだと思うんで、この若手の帯同みたいなところは一つ気になるでしょうね。
野澤さんが見て、まあ、今まだ本当には入ってない選手で、はい、この人を見よって言いますか、誰か。
プロップでやっぱ帝京の細木くん、ちょっと見てみたいですけどね。
強いですね。
強いし、ちょっと段違いですよね。可能性は十分にありますよね。あと、代表も入ってますけど、まあ、中野とかね、彼なんかはそれこそユースで、U17 の九州で、16歳で U17 九州入ってたんですよ。でも U17 九州って東福岡がいるんで、うん、基本的には17歳でもなかなか入れないんですよ、
うん、
そこに一人16歳でもう3個ぐらい落第してんじゃねえかってぐらいでかいやつが一人いて、いや中野っていうのはいる、すごいのがいるんだよ、うんまあ、当時から今とサイズそんな変わんないぐらいのサイズでいたんで、
東地区高校ですね。
そうなんですよ、うん、ああ彼はちょっとレベル違ったなっていうのはね、今もね結構スピードあるんですよ、実は。
足が速いですよね。
そうだって当時も94、5キロ、2、3キロあったんじゃないかな、うんね、そう。でも全然スピードありましたからね、
うん、
やっぱナチュラルなもの持ってるんで、彼なんかは注目したいのと、うん、あとはまあやっぱりディアンズですか、
ワーナー、
はい、琉球大から柏からね、もうそのまま東芝に行って、この間
超えた選手、
初キャップ取りましたけど、いやね、それこそ僕大阪長考の、ね、アドバイザーもやってるんですけど、うん、ベスト8で当たっちゃったんですよ、
まあ、
でも大阪長考のロックって175センチぐらいしかないんですよ。で187あるやつはリフトしかできないっていう、もうもうどうやって取んねんみたいなね。多分リフトしても同じ高さだから、うんうん、もう速さで取るしかないって言って、まあ昔で言う通面みたいな、もう本当に前リフターだけで取るっていうので、うん、なんとか取ったんですけど、まあとにかくあんな規格外のサイズの子いないですし、うんうん、しかも、ね、彼もねまた足速いんですよ、実は。高2まではね、やっぱね、ちょっとフリーキ系というかね、うん、全然こう動けなくて、とにかくでかいけどっていう感じだったのが、うん、高3になって足が速くなっちゃってね、うん、高2の冬ぐらいからかな、もう手つけられなかったですね。うん、だから彼なんかも、久々にこう日本で育ったロックっていうかね。
なるほど、なるほど。
高3の時から顎ひげ生えてましたからね。
でもまあこれうまく喋るの難しいんですけど、はい、一般論ですけど、はい、まあ、いわゆるヨーロッパ系の選手というか、はい、これぐらいから伸びてくるんですよね。こうちょっと総軸はどっちかというとアイランダー系の選手が早くて、
そうですね、
こう20歳とか22、はい、24、25どんどん良くなっていく。
もうここから伸びると思いますし、うんうん、トンガ出身の選手ね、17歳で日本人と試合しちゃダメ壊れちゃうもん日本人が。
個人差はあるんだけど、はい、大きく分けるとそういう傾向ありますよね。
そうですね、う
ん、
はい。
ここからあの私の知り合いなんかのリクエストもあって、はい、野沢さんの昔話が来た、はいはいでまあ、最初にじゃあ慶応の話なんですけど、はいはい、慶応高校のキャプテンでもものすごい活力があってリーダーシップがあって、まあ、普通出るのも大変なのにこう勝ち進んでもっといきそうでしたね、
はいはい、
あの慶応高校の思い出ってのはどうですか。
慶応はね、あの、まあ、当時渡瀬さんっていうね、あのサンウルブズの GM やられた方が監督だったんですけど、はいはい、うん、週末監督なので、平日の練習は全部自分たちで組み立てていいんですよ、うんうんうん、で試合のメンバーも自分たちで決めるっていうのだったんで、それがだから非常にうまくいってうん、だというか、まあ、僕以外も実はすごくこう主体的に動けるやつばっかだったんで、うんうん、そこが大きかったんですよね。
でちなみに野沢さんこういわゆる下からなんていうんですか、はい、上がってくる、
は
い、
エスカレーター男ってやつ
で、ね、幼稚者からこう、はい、まあ、付属の中学、はい、ずっと、まあ、慶応一筋でこう来て、はい、でもその高校の仲間も基本的にはそのずっと一緒の、
そうですね、まあ、中学校から一緒にやってた仲間が、うん、まあ、6割か7割ぐらいいたので、うん、まあ、それも大きかったですね、うん、でその時は中学校の時も実は優勝したんですよ、東日本大会で、うん、優勝した代だったので、もともといい選手がいた代ではあったんですけど、うん、だから今ユースのこうやってコーチやったりして、うん、学生主体でベスト8って、うん、まあ、相当な奇跡ですよ正直言うと、ね、
いやいやでもやっぱりそのこれ2つの観点があってね、当時だからできたっていう面もあるかもしれない、はい、でも今でもできるっていう面もありますよね。
もうね
やっぱりそここはね本当永遠のテーマ
でやっぱり、ね、慶応が強い時はね、うん、主体性というかやっぱ選手が大人ですよね、うん、大学も高校も、うんうん、そこをどのぐらい、まあ、今栗原さんが監督されてますけど、うん、やっぱり栗原さんはものすごくいい僕は指導者だと思うんですけど、うん、栗原さんの頭脳で選手が止まってたら、うん、やっぱり勝てないんですよね、うんうん、もうやっぱ超えてってしまう、うん、もう最後はもうコーチを超えていかないと優勝ってとこにいかないんじゃないかなとは思いますけどね、うんうん、
これも大西哲之助さんが私に言ってましたけどね、こう学生でもこう信頼できるやつができたらそれはもう指導者と選手の関係じゃなくなるんだって言ってましたね、うん、共同研究者になるんだと。
ああ、そうですよね、
共同研究者になった時は強いんだって言って、まあ、そういうことですよね。
だからもう党員の藤原先生なんかね、うん、まさにそういう感じなんだと思うんですね、うん、もう要は花園入ってから伸びるチームなんだ、うん、優勝するのはって言ってましたからね、うん、
なるほどなるほど。
最後はミーティングを試合の直前までやってて、うん、こっちは心配になっちゃったっつって、もう決まんなくて、うん、どういうふうに戦うかっていうのは。
それで今思い出したんですけどね、あの長崎北陽大にね、はい、あの浦先生っていう、うん、この人はもう激しい、もう徹底的にいわゆる接点を仕込んでいく、もうしつこくしつこく、うん、で、まあ、いわゆる公立の普通の学校なのに、あの人は進学校って言ったら怒ってました。進学校とかどうですか普通校やって言ってましたけど
なるほど
で、まあ、それを仕込んで持っていくんだけど、だからもう厳しく監督主導で持っていくんですけど、花園のに入ったらキャプテンとバイスキャプテンに全部任せるんだって言ってましたね。これが大事なんだって僕に教えてくれた。
まあ、そういうチームですね今も北陽大はね、
うん、そうするとね彼らが喋り出すんだってこうね、例えばラインアウトのこうハーフに落とす角度のどういう風な角度でボールを落としたら一番いいかというのを勝手に話し出すんだ、そしたら締めたもんなんだっつ、
なるほど、
深いですね。
いやまあね、高校ラグビーね、その辺がね、ラグビーだけじゃなくてね、やっぱ高校の名将って
そうそう、
やっぱね、ちょっとなんていうんですかね、うん、こう本当に常識で勝てないっていうのを覆してきた人たちなんで、うん、面白いですね話ね。
昔ね、あの雑誌の僕は司会やったんだけど、清宮克行、まあ、当時どこの監督だったかな、ジョン・カーワン、当時ジャパンのヘッドコーチ、対談みたいにして、ジョン・カーワンはやっぱニュージーランドの人が日本のシステムにこう言及するわけですよ、うん、つまりね、若年層のこうシステムがないみたいな、はい、どっちかというと清宮監督がものすごい反論して、田舎の高校はねアカデミーなんだと、あれは、うん、あそこにものすごいいい指導者がいてアカデミーの役を果たしてるんだって言ってました。
なるほど面白いですね清宮さんらしい観点ですね。僕ね、実はあの藤島大さんの書いた、うん、ナンバーっていう雑誌で書いたバレーボールの記事が僕大好きで、うん、もうナンバープラス僕もらったんですよこの間でね、まあ、なんて言ってもね、これ山田茂雄さんっていう ね、
そうそう、昔のね、女子の、
まあ、いわゆるモントリオールと、
そう、モントリオールの金メダリスト
です、ね、とあとメダルが途絶えた、
そうで、ソウルで
途絶えた、取れなかった、4位だったんですね。
もう 低迷した時に救世主で行ったけど、まあ、間に合わなかった。い
やこれねやったことが要は20万枚のメモを作って、そうそう、ね、もうロシアを徹底に分析したりとか、うん、あとウエイトトレーニングしたり、うん、筋トレやったりとかを先輩、これね上田さんと一緒なんですよ、慶応の監督の、うんうん、上田さんもねやっぱね超未来志向で、うん、あんな慶応勝たせてんのに、うん、昔話一切しないですよ、飲みに行ったら、うん、必ずねゴリ、僕ゴリって言うんですけどね。面白い話があるんだよってね、必ずね、新しいこと言うんですよ。うん、過去の話一回もしないんですよ、うん。でね、これやったら勝てんじゃないか、これやったら、うん、で、それでやっぱりアドミッションオフィスっていう枠で、うん、あの、選手を獲得したり、それこそスカウティングを初めてやったり、うん、あと、ウェイトとあの、フィットネスが当時ね、うん、多分ラグビーどのチームも3周走とかそうだったんですよ、うん。慶応だけはね、何百メートル何本とか、うん、やっぱね、科学的なことやってたんですよね。うん、だから、あれをね、僕は読んだ時に上田さんをめっちゃ思い出してね、うん、このなんか目の付けどころっていうかね、それで言うとやっぱ僕なんかはなんか成功した人のまだまだお尻を追ってるだけっていうかね、なんかこう DJ コーチじゃないですけどいいものをつなぎ合わせてるぐらいなもんでまだまだ足元にも及ばないなっていうね。
でもこう多分上田さんも根底に昔の戦力が乏しいけど必死でこう戦ってた慶応があるじゃないですか、
はいはい、
ちょうどいいんですよね、
そうなんです
ね、元がそうだから、
はい、
どっちかに完全に寄っちゃうとやっぱり、
はい、
合理的だったらいいっていうもんでもないでしょ、
だから、ね、慶応ね負け方だって言ってたんですよ上田さんは、うん、だからどう負けるか、うん、もうだって日本一なんてそんな社会人勝てることないし、うん、今はねほとんど負けるんだと慶応は、うん、だからでもじゃあどう負けるのか、うん、それを見てやっぱ感動した子が慶応でやりたいって入ってくるっていうのを、うん、このサイクルが慶応のもう生命線だって話なんですよ、うん、だからここを回せっていう話はすごく、うん、まあ、選手の時にされた覚えがあって当時は何言ってんだと思いましたけど、うん、今になるとすごく納得感があるというかね、う
ん、上田さん僕はあと選手見る目ありましたよね、パッとこの選手はいい選手だっていう、
もうこれもう名称はね、うん、大体麻雀かパチンコどっちか好きなんですけどやっぱねあの感覚を持ってるんじゃないかなと思うんですよ、この選手をここに置けば、うん、ここで一個役できるでしょっていうのね、一芸に秀でた子を使えるというか、
あ、そうですね、
うん、なんでこの子使うのっていう子をねポンと使って勝つんですよ、
やっぱりこう潤沢なリクルートができないクラブを見たらいいとこを引き出さないとね、もう話になるんですよね、
そうです
ね、あんまりこうネガティブに否定してた、
そうそう、
まあ、あいつはこうだと言ったってこれで戦うんだ
から、もうしょうがないんですよ、使わざるを得ないとかね、だから、まあ、今で言うとあの城東高校ってね徳島にあるんですけど、あ、まあ、すごいトップ校なんですよ、そこもねもう部員が14人しかいなくて、この間
トップ校って勉強、
そう、もう勉強できるんですけど、部員がだから14人で3人ぐらいテニス部のやつ入れて、選抜大会出て、で慶応高校負けてますからね、
あそこコーチングいいなと思いました、いつも見ていい人いるじゃないですか、
そう、伊達先生っていうのがいて、まあ、今回実はこのビッグマンファーストマンキャンプのコーチやってもらったんですけど、あ、まあでも話聞いてもミーティングしてもらって、あら、もう勝つ、このチームはなんで勝つかね、もう本当に分かりますね、
うん、
先生のね生徒を引き出す能力、うん、そのまあもうラグビーの詳しさで言えばね、うん、やっぱりそれはリーグワンのコーチの方が詳しいと思うんですけど、でも引き出す能力がすごかったです、
うんうん、
もうあの夜にちょっとね講話というか講義みたいな30分やってもらったんですけど、うん、もう引き出し方が全然違う、
うんうん、いい勉強してますね、
いやね、まあ、そういうところにいいコーチを呼んでそれをパクって、うん、僕はコーチやってるんで、
うん、この辺亡くなった日比野博さんがね よく言ってましたね、あのこんなに教えたのにあいつはなんでできないんだっていうことを話すのはコーチの仕事に含まれてない
そう
ということを言ってましたよね、
本当、まあ、ねコーチの話しちゃうと終わんなくなりますけどねでも本当にねはっきり言って自分がやるよりも全然難しいし、まあ、自分がやるよりも全然泣けるんですよね終わった時にあれがだからなんていうのかな、もう第二の親父の青春って僕は呼んでるんですけど、うん、おっさんたちの青春なんですよ、まあ、自分のチームもそうだし高校、ね、ジャパンなんか行くと、まあ、ただでさえ学校先生で今忙しいのに自分のチームをまあ投げ打ってといった姿勢ですけど、じゃなくてまたユースも見て、まあ、年間60日ぐらい使うんじゃないかなと思うんですけど、もう膨大な時間を使っていて、終わった時にねおっさんたちで泣くんですよ、これがたまんなくてね、あのなかなかここ抜け出せない、
もう無理ですよ、あの森に入ったら、
ね、そうもうね楽しくてしょうがない、
ね、これ尽きないですね、
はいはい、
でちょっとこれ、はい、これはねあの古いファンは聞きたいという、はい、ラグビーファンは、
はい、
いわゆる慶応の中で育った、はい、野沢武史が、はい、まあ、卒業して神戸製鋼にも入りますね、はい、まあ、社員で入るんですね、
はい、
入社をする、はい、まあ、当時は神戸製鋼ですね、はい、ラグビー部、
はい、
ここ初めての関西、初めての いろんなバックグラウンドの人がいて面白かったんじゃないですか、
ね、いやもうねこの7年間僕在籍したんですけど、はい、ここがやっぱ僕の人生の今すごく大きい価値観を作ってるかなと思うんですよね、
う
ん、まあ、もちろん生活もまるで、まあ、全然違いましたし、うん、あのラグビーも当時慶応は まあ、オーストラリアラグビーですよ、うん、それこそエディさんのラグビーなんで、うん、もう誰がどこ行くか全部決まってるのは、うん、神戸製鋼って一個も決まってないんですよ、
うん、
立つ場所っていうかね。
ちなみに当時の中心選手は、
まあ、元木さんですよね、うん、大畑さん、うん、で、まあ、フォワード中道さんとかですね、うん、まあ本当に日本代表ばっかりですね。園田さんがいて、うん、もうバックスは全日本代表だったんですよね、ま、ミラーがいて、うん、で、ね、元木、吉田、
すごいメンバー、
平尾、大畑、八橋ってもうめちゃくちゃうまくて、うん、それこそねサポートしてるんですけど全部犬追いっていうか全部置いていかれちゃうんですよ。どのラックに行っても全部仕事終わった後のラックにしかたどり着けないです。今でもね僕見返してるんですけど、うん、ものすごい早いです、ボールのリサイクルが、うん、今だいたいラッククイックラックって3秒って言われてるんですよ、うん、でそれもラックにしなかったんで、うん、まあ、ほぼ1秒とか0で出てくるんですよ、
うん、
要は寝ないんですね、ボールが地面につかない、うん、もうボールが動き続けてるっていうのをものすごいスピードでやってるので、だからもう僕が行った時はあまりにも下手すぎて、僕パスレ入れてもらえなくて、
うん、
僕神戸製鋼入ってるんですよ。僕ボール持って素振り1000回やらされてましたから毎日。これ最短やからこれほっとけ言うて、もうお前入んない下手やからってこう、ね、そういうチームでしたね、うん、だからもう世界ないことをやるのが当たり前っていうかね、うん、でそれやっぱ今見ても新しいんですよ。で今ポットラグビーっていうね、うん、いわゆる人をどこに配置するっていうのが決まってる、うん、はい、フォーメーションラグビーが今世界の主流になってるんですけど、うん、まあ、僕今もうそれが終焉を迎えようとしてるんじゃないかなと思っていて、うん、やっぱり限界に来てるんですよね、うん、もう相手に読まれてしまうっていう、うん、もうスキルを使えるんだけど読まれてしまうっていう中で、古くて新しいものが必ず復活してくるので、うん、あのまあもちろん当時のままは無理ですけど、うん、何かああいうのがねもう一回復活してくるんじゃないかなってね、こうボールが止まらない、本当に速い、
うん、
あれが出てくる、もう一回だから今 見返して研究してますよね、
うん、まあ、ポットっていうのはね、まあ、細かく説明すると大変なんですけど、イメージとしてあのタッチライン際にナンバーエイトとか、
そうですね、
フランカンスが残ってて、はい、左右に同じように何度もボールを動かしてるうちにどっかに穴が開いてこ
う
攻めていくと、
ね、
はい、つまりこれは同じことを繰り返していると能力が高いやつが差をつけられるっていう発想だと私は思うんですけど、
そうなんですよ、これ ねニュージーランドの世界戦略じゃないかなと思ったんだけど、ニュージーランドの指導者が世界の今ナショナルチームの指導者やってるじゃないですか、うん、それみんなポッドやるわけですよ、うん、そうするとニュージーランドがずっと勝てるんじゃないかって、これ世界戦略だ
ったらね、この仮説は面白い、
多分そうじゃないと思うんですけど、うん、でもねやっぱりねこれね上手い人しか勝てないんで、うん、もう賢いチームで賢い先生とか本質をつく先生はポッドを離れ始めてんじゃないかな、
うん、これもまたなんですけど、これも大西哲夫さんが言ってと思い出したんですけど、神戸製鋼黄金期の時ね、うん、こうその話を聞いたら、あれは倒そうと思ったチームが神戸が強いから同じ練習してるからずっと勝てないんだって言ってましたね、うん、その通りですよね、
本当ね、
違う練習しなきゃダメなんだ、
そうなんですよこれもハマってしまうというね、
そういうことですよね、
そうなんですよ、
うん、
本当にボールがいわゆる立ってつないでいくミニモールみたいな、うん、ドライビングモールをしながら、うん、で選手が行ききらないんですよね、
うん、
一歩手前でもうボール動かさないと怒られちゃうんですよ、うん、だからもう僕もう当たってラックにした時とか、うん、もう何やこの下手くそなやつみたいな。そう、ただし昔はそういう下手なやつもがむしゃらにしがみついてくるやつ、
うん、
練習でもしがみついてくる、うん、飲みに行っても先輩がもうお前なんか呼んでへんわみたいな、でもしがみついてくるやつ、こういう選手にやっぱあったかかったっていうのも神戸の文化で、そういうやつは認めるんですよ。結構ね外国の選手も人見てたから、当時はだ日本人お酒弱いの知ってるんで、だけど最後までこう自分に付き合って潰れるやつはね、結構グラウンドで殴り合いの喧嘩になった時にね助けに来てくれたりとか、あいつはね逃げるやつとかね、
帰るやつは来ないんだ、
めちゃくちゃ見てますよ。ああ別に早く潰れてもいいんだけど、でもそういうのやっぱりね、そういう場所に来ないやつはね、もうめちゃくちゃよく見てたし、神戸の人もね、だからそれがあるんですよね。
東京で育って一つの学校でずっと育って初めていろんなラグビー選手がいるなと思ったでしょ。
いやもういろんな、まあそれこそ強豪のね選手もいますし、うん、全然もっと、うん、ハードボイルドなところ出身のやつばっかりだったしですし、そう、もう本当ね、これね、ここでお話できるエピソードが少ないのは本当残念なんですけど、めちゃくちゃ面白かったんで、
初めて見るような人たちがいて、それが役立ってるわけでしょ、
そうなんです、
結局それで一緒にチーム で、その人たちの凄さがあって、
そうなんですよ、うん、だからあれがもしなくて東京のチームに行って、うん、まあね、まあ変な話、おしゃれなラグビーだけやっておしゃれな企業にいたら、うん、まあ自分も今の自分は全然ダメだったでしょうね、
うん、
まあそこでしかも試合に僕出れなかったので、
うん、
もうそれで泥水を飲むというかね、うん、もう本当にウォーターボーイってね、水運び役ばっかりやされて、う
ん、ジャパンなのになかなか出られない、
そうなんですよ、もうでもう自分の親父からね、うん、お前の運んでくる水は銀座の水より高いなとか言われちゃってね、
いいこ こと言いますね。
お前はプロなのに水しか運んでねえなとか言われて、もう早くやめて戻ってこいとか言っちゃって、出版社にくそーとか思いながら、そこでまあでもいろいろ、それ初めてねタッチラインからラグビー見たの。
そうするとずっとレギュラーだったからね。
そうするとトライを取られるのがね分かってくるさ、これどういう時トライを取られるかっていうと、キック蹴るじゃないですか、そのチェイスの獲得したやつのこの距離が遠くなってくるんですよ、疲れてくると、要は一番サボれるところなんで、でね、やっぱやる気がある時っていうのは、これギリギリまでこうチェイスしたりとか、プレッシャーをすごくかけるんですよ。だからキック蹴った後の追うスピードで、あ、これそろそろ行かれんなっていうとね、トライ取られるんですよ。っていうのをね、見つけたりとか、なんかね、この横から見てて、なんかこう、人の上げ下げを感じるっていうのは僕初めてだったんで、人生で。
そこ、いつも真ん中にいたからね。
そうなんですよ。もう僕ね、慶応でね、実はね、1日ぐらいなんですよ。一軍じゃなかったの。小学校で。もう始めた瞬間に中高大。もう入るとすぐレギュラーになるってね。雑用もほとんどしたことなかったんで。まあこれまあみんなにもうバチが立ったって言われてましたけど、神戸で。
面白いな。でもやっぱりこう、異質なものを見たり、で、異質に見える人が同じだったり、自分とね、こう、そういうことが繰り返して、やっぱり、まあ当たり前ですけど成長していくというか。そう
でね、やっぱね、神戸のね、文化ってね、まあ本気ですね、本気。本当にラグビーで勝つってことに対して本気だったっすね、みんな。だからもう、もどきさんとか、やっぱ、マスオさんともそうですけど、もう、それを一番自分は学べましたね。なんかこう、ある程度、やっぱり慶応の時ってさっきの、ね、いかに負けるかだ、みたいな。どっかでこうね、将来はラグビーやらないけど、大学で辞めるけど、そこでどうやって完全燃焼するかだ、みたいな考え方があったんですけど、そうじゃないですね。本当に負けた日って、引退する人がいても、いや、俺たち本当恥ずかしい。っていうことを言うんですよ、みんな。こんなね、ことはね、慶応では絶対ない。今最後で慶応はお涙頂戴じゃないですけど、やっぱり仲間でやってきてよかったじゃんって終わるのが、もう俺たち今シーズンも恥ずかしいって言ってね。で、負けると今度ね、5時半まで会社行かなきゃいけないんですよ、神戸聖光って。それまでは昼上がりとかでいいんですけど、負けると社会人、会社員だったので、ね、行くんですよ。そうするとね、何時に僕はコンビニちょっと抜けて、目の前が、コンビニだったんで行くと、何時に行ってもそこで伊藤武臣さんって何倍とかね雑誌読んでるんですよ。いつ行ってもいるんですよ。それでね、じゃあって言ってまた会いますねとか言ってね、おいゴリって言って、俺たちは今罰を受けてるんだ。会社に行くと罰って言ってましたね。
さあ伊藤武臣もいたんだ、すごいんですね。
いやもうすごかったです。
平尾誠二さんなんては思い出ありますか、やっぱり。
平尾さんはね、僕ね、実はね、日本代表に選ばれた時の監督なんですよ。
あ、そうかそうか、そうだね。
でね、多分全然お話しされたことない方は、全然イメージと違う方だと思います。いわゆる大阪のええおっちゃんというかね、おもろいやないか、それやってみようかっていう感じですよ。はいはい。もうとにかくおもろいやないかっていうね。
なんかこうね、遠くから見ると常にこう、
エレガントで、ね、ジェントルマンで、そのギャップがね、まあすごく他の人からすると、お会いしたことないからすると、ええー、っていうようなエピソードがいっぱいあるんじゃないかなと思うんですよね。発想としてはだからもう本当にその神戸の石津で作った方だと思うんですけど、もう当時で言うともう真逆だったのが、パスがね、ミスした時に、要はスペースにパスを放りなさいと。なくて、普通はパスっていうのは人に放って、取れるところに放らないやつが悪いっていうのを、スペースに放ってんのがそこに上がってこなあかんやろっていうのを多分最初に言った方なんじゃないかなと思うんですよね。その感覚だと思います。だからもう、やりたいことのゴールがあるから、これやろうかこれやろうかっていう順番の方ってですね、正しい原理原則があって、それを積み重ねていくとゴールにたどり着くっていう感覚じゃなかった。
自分に見えてる絵があるわけです。
そうなんですよ。だからある意味わからない人からすると宇宙人的というか、それこそ。で、だからそれ引退して何年も経った後に、あ、こういうこと言ってたのとか、
まあ、そういう指導って選手の質とかがハマった時は強いですよね。
そうなんですよ。
こう理想的なものができてい
く。そうですね。だから逆に言うと、だからそれこそ神戸聖光はやっぱ低迷していくんですけど、それってその技術をその V1 の時からこう積み重ねてきたものが、一回途切れてしまって、またその増尾さんとかのね、これに勝つんですけど、小村さんの時に、それをやっぱり継承していけなかったですね、僕らはね。もう体験できないんですよ。継承できなかったんで、それはなくなってしまった。で、やっぱそれを取り戻すのに10、20年ぐらいかかったんでしょうね。これは十何年かかって、この間また日本一になったんですけど、やっぱそれはもう全く違う。それこそもうまあカルチャーは残りましたけど、基本的にはもうまるで違うラグビーをやって、勝っていくっていうね。だからそこだったんじゃないかと思います
ね。なるほど、なるほど。これも尽きないですね、この話はね。
これも尽きないですしね、本当に
話ばっかりです。
YouTube にね、当時の動画載ってるんで、本当今ラグビーに携わってる人、一回見ていただきたいですけど、 全然古くないですよ、うん、ものすごい
早い。今イメージしたのは概ね何年ぐらいの、
やっぱね V5 ぐらい
ですから、ね、
V3 があのいわゆる18対16の三様ですから、うん、567ぐらいの、うん、まあもうまあ、
黄金期のね、
肉体的には衰えていってるんですけど、うん、技術的に上がっていくあたりはね見ててねめちゃくちゃ面白いですね、う
ん、それだから野沢さんが入る前ですね。
全然前です、うん、僕は
それを今見てるわけです。
そうなんです、うん、僕実は小学校の時の卒業文集がの将来の夢が神戸聖光でラグビーをすることだったんですよ。
叶ったじゃないですか。
叶っちゃってね、夢なんで叶っちゃいけないもんだなと思ってね、そうするとね試合出れなくなっちゃう。日本だ、そこで選ばれて日本代表行っててそこは書かないように夢は大きめにかけてた。
今回は、まあ、ここまでということにしますけれども、はい、本当に、まあ、社業も、ね、忙しい、コーチングもある、人材発掘もある中で、はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。とんでもないです。非常に楽しかったです。
改めてゲスト、元ラグビー日本代表フランカー野澤武さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜と。
リサイクルモア WeCan。 西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って
トライ。初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
あ、空から降ってくるやつですね。これね、何年ぐらい前ですかね。10年前。もう少し前か。渋宮ラグビー場の近くの酒場で早慶戦の後でしたね。私の仲のいい慶応の OB とビールを飲んでいたら、その慶応の OB は元ロックなんですね。昔の私の世代の慶応の練習っていうのはもう猛烈で、あの山中湖の夏合宿でこうもう何百本も何百本もスクラム置くのが名物で、まあ、旗から見ると名物で、本人にしたらまあ被害なんですけれども、それを経験したその元ロックが、慶応のスクラムは独特で1番と2番のこうお尻がぴったり当時はくっついていて、そこに4番のロックがこう頭をねじ入れようとしてもこう入らない。で、入らないと叱られて何度も何度も転がされて組んで組み直して、で何百本も組んでるとある時スッとこう首が入るって言うんですね。その後はもう自由自在になると。一回入ったらもう卒業するまで左の肩がセンサーのようになって、相手のスクラムの状態が全部分かるようになったっていう話をした時に、その元プロップがその場にいて、あの空から降ってくるやつですねってこう言ったんですよね。つまりもう異様な反復である日突然開眼する世界があると。で、こういうのはね、モダンなラグビー、現在のラグビーにも必ずこう通じる何か人間の領域ですね、そう信じてます。この番組は、ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。パラビでも配信します。次回は2月7日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。